はい、それでは今日は伝道者の書からのメッセージが賛美礼拝で、始まりまして、この前は山口先生から1章を、今日は、私は2章からお話をさせていただきます。で、伝道者の書というのは、大変普段開かない、なかなか読まない本ですけれども、しかしとても有名な御言葉がたくさんあるので、有名、知る人ぞ知る聖書の本でございます。で、今日は風を追う人生としてという題を書かせていただきました。で、風を追うということは私たちにとってはつかみどころのないという表現になりますけれども、御言葉として選ばせていただいたのは2章の11節。しかし私が手掛けたあらゆる事業とそのために私が骨折ったロークとを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ、風を追うようなものだ、日の下には何一つ益になるものはないと、このように、伝道者と自称されたこの著者が言っております。で、この伝道者の本の背景を少し簡単にお話しさせていただきますと、伝道者と訳されたヘブル語はコヘレトっていうんですけれども、一つの職、お仕事を代表する言葉で、集会を召集する者、説教者、伝道者などの意味があるということで、この新改訳では伝道者の書と訳されています。そして結論が先に出ておりますが、風を追うような人生、すべての虚しいこと、日の下には何一つ益になるものはないと2章で言っておりますけれども、虚無的な、非常に悲観的な調子で2章が書かれていますけれども、それは結局のところと12章の結論になりますけれども、すべて聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであると、この結論に導く、序章のようなものとして、1章から11章まで書かれております。で、このコヘレトと言われて自分を伝道者と自称した人物は1章の1節で、エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉と書かれていて、伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であったと、こういうふうに1章の12節に書かれています。それで、内容を読みますと、栄誉栄華をこの味わい尽くした王様である姿が書かれておりますので、多分ソロモン王様であろうというふうに一応伝統的には言われております。で、ソロモンという王様、ダビデ王朝の第2代目の王様で、イスラエルの歴史の中で一番の黄金期を築いた王様でございます。で、メッセージは先ほど申しましたように、人生の虚しさを強調して、空の空、すべては空、空ですね、というふうに言っていますけれども、その鍵の言葉は日の下の人生、日の下のには何一つ益になるものはないと先ほど読ませていただきましたけれども、日の下、天の下、ここにはその神のない人間的な視点に立った人生観が書かれているということをまずご承知して、この本を読み進めていきたいと思います。で、私たちは人生ではあらゆることをこの味わい尽くすことは一人の人生では難しいんですけれども、そのすべての人生経験をした大先輩、人生の大先輩のこのソロモン王様から、こんなものなんだよということを、聞いてみようという言葉でね、心で、読んでいくといいのかなと思います。私は一人一人の人生は大変意義のあるものですし、そして本当に立派な人生を過ごす方がたくさんいることを知っております。しかし、 日の下、人間的な視点に立った人生観、そこに神様が計算されていない人生観というのは、やはり結局この虚無的な思想になってしまうのではないかというふうに思います。で、メッセージ、この2章のメッセージを見ていきますと、最初はこの人は、このソロモン王様は何に、人生のその目的は何だろうか、その生きる目的は何だろうかというその、模索をしております。私たちも物心つくと、私が生きる目的は何だろうかと考えない人はいないと思うんですね。で、何のために生き、何の仕事をして、どのように自分の人生を生きていったらいいんだろうかと思います。そしてこのソロモンさんが経験したことを聞いて、うん、なるほどというふうな一つの納得を得られたらいいと思うんですけど、ソロモンはまず第一に、この快楽によってその人生を考えてみました。で、これもまたなんと虚しいことかというふうに書いてあります。そして、次には、事業によって、事業を拡張し、邸宅を建て、ブドウ畑を設け、うんぬんと、そのこの当時考えられる大変なその大きな事業というものをソロモンは実行しましたけれども、それもその虚しいものであった。そして4節から6節を見ますと、今度は財産、ごめんください、それが4節から6節ですけれども、今度は7節8節に見ますと、この財産によってその目的を見出そうとするですね。で、そこの中でも、私は私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた銀や金、それに王たちの諸州の宝も集めた。私は男女の歌う隊を作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れると、うんぬんとここに書いてあります。このように本当にそれらのものも全ては虚しいものであるというふうに彼は言っています。そして9節では、名声も虚しいというふうに、全て失敗に終わった、それらをもって自分を満足させようとしたけれども、全て失敗に終わったと述べています。で、特に私が面白いなと思ったのはですね、たくさん勉強して知恵を得て、そして、素晴らしいその知識を得たとしても、愚かな人と結局同じように死んでしまうじゃないかと、こう言うんですね。で、それは12節から17節に書いてあります。だから全ては虚しいと、こう言うんですね。で、そして次に、18節から23節を見ますと、伝道者は自分が労苦した結果も後継者に与えなければならないし、もしその後継者が愚かであれば、自分の労苦も水泡に帰するので、全ては虚しいと、こう言ってるんですね。で、伝道者の結論は常に誠に悲観的で、23節で、その一生は悲しみだというふうに書いてあります。その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない、これもまた虚しいと、こういうふうに、もう全て否定して否定してとして、彼は言っています。で、しかし最終的に24、26から26を見ますと、伝道者は、この人は人生を楽しむことも神から離れては虚しいことをこう認めていて、やっぱり神様を計算に入れるということを2章の結論では言っています。で、この2章から教えられる教訓として、なんと全てが虚しいことを風を追うようなものだと。で、この風を追うようなものだという意味は、この風を追う努力というふうに読んでもいいそうです。私たち風を追う努力したことあるでしょうか。そんなバカなことしませんよね。ね、風は吹いてくるから、ああ気持ちいいとあまり強すぎると困りますけれども、本当に虚しいものを追っかけているようなものだということを意味しています。 この伝道者は人生のあらゆることの結末を考え、快楽も事業の成功も財産の豊かさも知者としての名声もあらゆるものを手に入れても全ては虚しいと結論しています。で、風を追う努力とはどんなものでしょうか。目に見えなく実体のないものを風は代表しています。掴もうとしても掴むことはできず、また掴んだと思ってもそこには何も残っていない事実を表しています。で、ソロモン王様は歴史上でこの箇所で書かれている人の羨むような王国の拡大と富と力と知恵を併せ持った人物であります。で、特に歴代史の2の9章をちょっと読んでみます。彼がどのような栄誉栄華を誇ったかということを、一つの例としてですね、歴代史2の9の13節に、彼の収入が書かれています。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであったと書いた。ちょっと計算してみました。私もミーハーですから666タラントってどのぐらいの量があるのかなと思いましたら、22,310キロというと22トン、ね、22トン金塊の山どのぐらいなんでしょう。ちょっと私には想像できませんけども、それが1年間のその金の収入だということでございました。ですからその他にも交易商人や仕入れ商人たちが携えてきたものがあり、この他にですよ、アラビアのすべての王たちおよびその地の総督たちもソロモンのもとに金銀を携えてきた。いかに彼がそのこの時代世界を支配してすべて貢ぎ物としてこれらの収入を得ていた、その凄さが理解できます。で、そのゆえに神殿に盾を200作って大盾を200作ってその大盾1個に600シェケルの延べ金を使ったと書いたんですね。で、この神殿に捧げる盾ですね、大盾で、それも計算してみますと 7.8キロ。私たち100グラムの金で大変なお金と思いますけどね、現代でも。まあそんなところですけれども、一つの例です。そして彼はもう有名なことでビリー・グラハムも言ってましたけれども、3000人の高級たちが女性が高級にいたと。で、ビリー・グラハム私今でも覚えてるんですけど、一人一人訪問したとしても3年半はかかるというふうにそんなたくさんのツバメがいたんだよということ。もうビリー・グラハムっていうのはもう大変昔の人ですけれども、私がまだ新学生の時に、ビリー・グラハム大会した時にそのメッセージのそんなとこだけ覚えてるんですね、まあ、そのような、いかにそのソロモンの栄誉栄華、そして、快楽すべてに彼は満たされたということがよくわかります。そしてその彼自身も嘆いていましたけれども、先ほど後継者が、愚かであったら自分が気づいたものはすべて、虚しくなってしまうんだと言っておりますけれども、彼の子供のレハベアムという王様はやはり、期待にたがわず、もう大変残念ですけれども愚かでありました。そして、国を二分して北イスラエルと南ユダとに分けてしまい、それがだんだんとイスラエル王国崩壊へと向かっていくようになっていきます。で、本当に、実に、虚しいことだと彼は言っていますけれども、日本でも同じような例がありますね。で、私は大変興味深い人物として、まあ、こんなところになんですけれども、豊臣秀吉という人が何だか書いてありますはいはいはい、そうですね。で、豊臣秀吉、有名な彼がその息を引き取るときに言ったこの和歌が残ってますね。それは知ってますか。知らない。そうです。さすが大阪な。梅雨と沖、梅雨と消えぬる我が身かな、なにわのことは夢のまた夢と。もう本当に栄誉栄華を尽くした彼ですね。1階の 民の貧しい身から、日本の関白太政大臣、すなわち大公とまでなった人物で、その生涯は人として得られるものは全て得たような豪華極まりないものであったようです。まあ、いろいろな皆さん逸話をご存知でしょうけれども、その生涯、大阪に行って私も大阪城、レプリカですけどね、レプリカとしてはまあでかすぎますけれども一度焼けてしまいましたけれども、その、まあ、堀といいですね、 お城の大きさもそうですけれども、その外郭 のお堀といい、その全体の作りのなんとこの大きいことが、まあ、江戸城もすごいですけれども、なんとなく大阪城の方がすごいですね大きいなと思いました。ですから彼はあの時代本当に大きな力を持って、一言言えばその通りになったという、それらほどの権力をあった人ですけれども、死ぬ時にこの言葉を言ったということは、やはりソロモンさんと同じように、私たちがこの経験できないことを経験した人がこういう露と大き、露と清ぬる我が身から、何話のことは夢のまた夢と、夢風同じようなものですけれども、こう告白したということに、いかにこの日の下で起きることは全て虚しいと言ったことの真理の一端が語られているように思います。で、伝道者、このソロモン王としてでございますけれども、神のない人生の現実をはっきりこの宣言して、どんなに力を尽くして栄誉栄華を得たとしても、それは空の空であり、一切虚しく風を追うようなものであること。でここから伝道者は神を人生の中に計画、計算、神を人生の中に計算しなければならない、虚しいよということを教えているように思います。先ほども申し上げたように、結局のところ、いろいろこの調べて、見たけれども、探索してみたけれども、また人生で経験してみたけれども、結局のところ全てが聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであると聖書は私たちに語りかけています。確かに、たくさんの人生哲学、そして有意義な人生を送られた方たくさんいて、私は尊敬いたしますけれども、やはり神様のおっしゃるこの伝道者の書での結論ということも、私たちは高く考慮に入れて、人生、自分の人生を選び取っていかなければならないのではないかと思います。で最後に、私自身もイエス・キリストを信じる前は、その風の、ちょっとかっこいいこと言うんですけれども、心の中に風が吹いておりました、ね、なんだか小説の一節なんですけれども、本当に風を追うような人生とは、まあ、そういう表現は知りませんでしたけれども、当時の実感としては心の中を風が吹いていたのです。よりどころのない不安定な、ふわふわとどこに向かって自分の人生が進んでいくか分かりませんでした。そのような感覚にとらわれていたのは中学3年ぐらいの時でした。ちょっとこう生意気だったんですね、私の人生をしっかりと導いてくれる揺るがないこの物差しのような存在を探しておりました。それで当時ラジオでルーテルアワーというキリスト教の番組がありましたので、聖書通信講座に申し込みをいたしました。中学3年生、何が何だかよく分かりませんでしたが、全部の講座を終了して修了書をいただき、近所の教会を紹介してくれたのを覚えています。はがき1枚こうペラッと来たんですね。どこぞこの教会に行ったらよろしいですよって、しかしこの電車に乗っていかなければならない場所でしたので、自分の自由になるお金もあまりなかったので、電車賃も使えなかった、そのままになっておりましたけれども、これが私と神様の物語の始まりでした。その後高校3年、それから3年経ちましたけれども、ハイビエキャンプで信仰告白をしました。神様のこの忍耐深いご計画とご愛に感謝しております。神のいらっしゃること、神は愛であること、その神が私の天のお父様であることと、その信仰告白の後に知りました。大きな大きな発見でした。このお方こそ大盤石の物差しでありました。大きな喜びに満たされ、自分の人生はこれで大丈夫という不思議な安心感が 与えられました。風のように不確かなものではなく、神が私の追い求めるべきお方となりました。人生のいろいろな奮闘努力は神なしでは食う風に過ぎないことを、いつかは悟る時が来るのではないかと思いますけれども、それを早くに悟り、神の永遠の腕の中で守られて生きていくことをお勧めいたします。以上です。